はい、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、いつもありがとうございます。ホラーショー、敏郎の見たまま映画表、本日も始めていきたいと思います。ですね、本日はですね、諏訪正幸監督のですね、最新作である、マイコアルディを見てきましたんで、これについてお話ししようと思います。はい。でですね、なんでこれを批評しようかと思ったんですけども、というのはですね、この前に批評したのはゴジラで、ですね、その前に批評したのが確か白雪姫殺人事件やったんですけど、どっちもちょっとね、酷評気味なことをですね、言ってしまってですね。で、まあ自分のですね、収録したですね、内容も、まあ時たまこう聞き直すんですけど、やっぱりですね、こう2回連続、まあけなすようなですね、テンションで喋ってしまったんで、まあ今度はほんまに何か褒める映画について話そうと思っててですね、まあいたんですけども、なかなかその機会に恵まれなくてですね、手放しにですね、こう、傑作っていうような作品になかなか出会えなくて、でですね、まあ、筆頭としては東京トライブというですね、スノーシオン監督の最新作が、この前あったんですけども、まあ、それについて話そうかなと、なんとなく思ってたんですよね。スノーシオン監督の作品は、結構私の中では、嫌いなやつがほとんどないもんですから、まあ、今度ね、東京トライブも、面白いに違いないと思ってたんですけども、これがですね、まあ、ご覧になった人ならわかると思うんですけど、ものすごくいい問題作、ミュージカルやったんですよね。はい。これミュージカルなんですけども、まあラップですね。日本語ラップを使ってミュージカルっていうことだったんですけども、あまりにもですね、その、なんていうかもう監督がやりたい方を出してるのが、いろんな作品でしてですね。まあ結構正直私の個人の考えとしては結構戸惑ってしまった部分があってですね、なかなかこれについてベタ褒めで話すのは無理やなというところがあったんでちょっと流れ取ったんですけども。で、昨日かな見てきたちょっとマイコアルディがですね、もう非常にいいミュージカル映画やったんでですね。まあ、この東京ドライブと合わせてちょっとお話できたらなと思って今回、したんですけども。はい。このマイコアディ、レディですね。まあ、ミュージカルですね。先ほども言いました通り。はい。完全な正統派なミュージカルでして、ですね。まあ、なんでこれを話そうかと思ったって言いますとですね、その、まあ、東京トライブもミュージカルとしては非常に面白かったんですよね。はい。日本語ラップやったんですけども、まあ、あんまりね、その、いわゆるそのメジャーなミュージックでは正直なとこないと思いますけども、まあ、日本語ラップ自体はね、その私は別に全然嫌いとかじゃなくて、まあ、大学の時にですね、友人が、まあ、今も付き合ってますけども、まあ、東京行ったんでね、なかなか会えないんですけど、まあ、彼がですね、昔から DJ をやっておりまして、で、ね、結構そのラップの曲とかね、そのラップとかクラブミュージックとか、は結構よく CD も借り取ったもんですから、もちろん日本語のやつもですね。で、ね、あと、やっぱラップを題材にした映画って言いますとですね、エミネムの8マイルっていう傑作がありますけども、まあ、あれとも非常に私大好きなんで、ラップに関しては全然ね、その、まあ、詳しくはないですけど、全然拒否反応とかなかったんで、それは別に良かったんですけどもですね、東京トライブの一番の問題というか、私が気になるところはですね、その、まあ、これはね、まあ、架空のですね、東京ですね、まあ、今のに、地名とかも同じなんですよ。歌舞伎があったりですね、まあ、六本木があったり、新宿、池袋、いろいろあるんですけども、まあ、完全な架空の国になった近未来の東京を舞台に、まあ、そこの各ですね、都市を根城にしてるギャングたちがですね、構想を繰り広げるというですね、まあ、話だけ聞いたらすごい面白そうやなと思う。まあ、もとなんかね、その同名の、漫画らしいですけども、話だけ聞くと面白そうなんですけどもですね、これが話が全くない映画やったんですよね。本当に、こう、なんか役者の力というか、あとね、その、まあ、映画自体が持つパワーで全部持っていくみたいな。もちろんそういう映画も全然あってはいいと思うんですけども、まあ、それがミュージカルになった時にですね、もちろんそのミュージカルやから、ね、その、いろんな役者さんが歌うわけなんですけど、というか、ほとんどこの映画は、もう、セリフが全部ラップミュージックになってましてですね、まあ、全編歌ってるような状況なんですけども、やっぱりね、その、なんていうか、その歌、歌ってるですね、人の感情がなかなか心に入ってこなくてですね、っていうのもそのストーリーが全くないから、本当にですね、ストーリー、この東京トライブっていう映画は、ものすごい悪い奴がいて、そいつらをいろんなですね、トライブっていうですね、まあそういう集団、ギャングたちですね、まあ元部族っていう、まあ、言葉ですけど、が集まって、最後も我々を倒しました。おしまいっていう話なんですよね。で、そのね、いろんなトライブが、ですね、集結していって、で、 ですね、団結して倒すわけなんですけど、その過程とかも、もうほとんどないも同然で、いきなりなんか知らんけど、仲良くなって、仲良くなってとか、一致団結して、最後に敵に殴り込みをかけて、終わり、おしまいと。しかもですね、もう敵キャラは結構いろんな人間が出てくるんですけども、まあそのビジュアルとかね、全然めちゃくちゃいいんですけど、まあそれの始末の付け方がですね、もはやもう完全になんていうか、まあ、ふざけてるって怒られるんでしょうけど、もうね、もう収集がつかないからもうこうやってしまったみたいな感じでですね、ちょっとこれはね、どうなのっていうのがありまして、まあそういう映画がね、その普通の、まあ私今地方に住んでますから、まあ地方のシネコンでかかるっていうのはまあ確かに素晴らしいことであると思うんですけれども、結構問題もあるとは思ったんですよね。で、なかなかそういう意味で、そのですね、登場人物たちの感情がなかなか自分の中にですね、まあトレースできなくて、まあ感情移入しにくくてですね、簡単に言うと。で、すごく音楽の内容もものすごく空虚なものに見えてしまったんですよね。っていうのがあって、東京ドライブは非常にちょっと、ミュージカルとしては乗りづらい、ところがあったんですよね。はい。なんかね、そのある評論家さんが、まあ多分これはレミゼラブルっていうね、まあ2012年でしたっけ ?3 年でしたっけ、なんかね、冬に公開された、トム・フーパーの映画がありましたけど、まあ私も批評しましたけどもですね。まあこれは前編ですね、その、まあ元々はのミュージカルをですね、まあ映画化した作品なんですけども、前編歌でできてまして、まあそれに多分ね、影響して作られたんじゃないかっていうことをね、その評論家さんが言ってたんですけども、まあね、レミゼラブルの方はものすごくね、そのキャラクターに感情移入できたから、曲も何割増しかでね、良かったんですけども、ちょっと東京トラブルの方はそういう面で乗れなかったのが個人的な、感情だったんですよね。はい。東京トラブル自身はほんまにすごい映画だと思うんですけどね。ものすごい作り込まれたセットでですね、もうほとんど、もう完全にですね、そのセットを作り上げてそこで、やっててですね。だから、ね、外の街とかでロケをほとんどしてないんやと思いますけども、はい。まあそういう美術の作り込みとかですね。あとはそうですね。まあ R15 の映画だったんで、まあ当然というかですね。はい。まあエロが結構入ってましてですね。まあその、まあエロさ加減ですね。まあそのショーンというともう女性をめちゃくちゃエロく撮るのがうまいですけども、本当に趣味の世界でね、本当にその人楽しそうに撮ったんだろうなっていうような、そのエロチックなね、まあ、シーンとかはすごい、まあ良かったんですよね。まあ暴力的表現はそんなに結構普段から抑えられてましたけど、そういう面で見どころはあったんですけども、なかなかミュージカルとしてはやっぱ乗りづらかったのがありまして、はい。まあそんな感じだったんですけども、まあマイコアレディの方はね、そこがすごくストーリーがですね、まあシンプルかつ、すごくうまくできてますんで、ものすごくスーッとね、その入っていきましたね。で、あと、やっぱ歌がものすごくうまかったっていうのもありますけども、はい。まあそんな感じでですね、まあ早速この、マイコアレディの、まあ、ストーリーをちょっと話してみたいと思うんですけども、まずここにチラシがありますので、いつものようにですね、チラシのストーリーを話していこうと思います。こういう話ですね。京都の歴史の古い花町、下八軒。かつては大変な賑わいを見せたこの花町も、今は舞妓が一人しかいないのが悩みの種。そこへ津軽弁と鹿児島弁を混ぜこぜにして話す少女、春子が、舞妓さん、なりてんじゃが、と、やってきた。けれども、どこの誰かもわからない少女を老舗のお茶屋、バンスラクの女将が引き受けるはずもない。そこで、居合わせた大学教授、京野の計らいで、なんとか春子は、バンスラクの仕込み、見習いになることに成功する。しかし、春子を待ち受けていたのは、厳しい舞踊や、小屋、三味線の稽古、花町のしきたり、そして何より春子を苦しめたのは、美しい京都の言葉を学ぶこと。厳しくも優しい花町の人々に見守られながら、舞妓になりたい一心で稽古に励む春子。いつの日か今日の花町に生きる本物のレディーとなる日を夢見て、という話でですね。はい。出てる人がですね、まず非常に豪華キャストですですね。まあすごいですね。まあ小日向文さんが出てたりですね。あと、岸辺一徳さんが出てて、あと、そうですね。あと、藤久美子さんが出てますね。あと、長谷川博己さん。この人ね、ソン・シチョン監督のこの前の地獄で謎がある弱暴れした人ですけど、はい。あと、田畑智子さんとかね、本当にいろいろ、まあ、中役でも、その妻夫木聡さんが出てたり、あと、AKB とか SKE の女の子が出てたりですね。あと、まあ、津川雅彦さんが出てたりですね。まあ、本当に豪華キャストですね。はい。まあ、あとですね、まあ、非常に言っとかないといけないのが、まあ、主役ですね。主役に抜擢されたのが、上白石萌音さんというですね、 16歳の女の子なんですね。まあ、この子がですね、本当に歌声は素晴らしくてですね、それが見どころの一つですね。はい。この女の子ね、その前テレビでやってましたけど、オーディションかなんかでですね、その、オーマーローンですね、その、先ほど言いました、レミゼラブルの、ですね、エポニーヌが歌うですね、オンマイオンっていうですね、名曲があるんですけど、それをですね、そのオーディションで歌ってたシーンが、テレビでやってたんですけど、ものすごく上手くてですね、はい。で、その実力は本当にこの映画の中でもいかなく発揮されてましたね。はい。その、この子の歌声も魅力の一つだと思います。はい。でですね、何がまず面白いか、この映画すごいかと言いますとですね、まあ、先ほど言いました通り、その、まあ、青春映画ですね。青春映画と、その、まあ、ジャンル映画をごちゃ混ぜにした話なんですけども、まあ、非常に話はシンプルで、まあ、実際に地方からやっていた女の子が、その、まあ、今日のですね、花街で一人前のですね、舞妓になるべく頑張るというですね、ものすごく、まあ、一直線というか、ものすごくシンプルな、成長物語ですね。はい。なんですけども、まずですね、その、まあ、舞妓さん、芸妓さんを描いてるっていう話、まあ、ね、その、まあ、いろいろありますけど、そういう映画っていうのは、例えば、舞妓飯っていうですね、工藤官さんが作った映画が、脚本やったと思いますけど、まあ、ありましたけども、はい。まあ、そういうですね、その舞妓さんを描いたジャンル映画っていう側面とですね、はい。で、もう一つは、その、方言ですね。まあ、この映画先ほど言いましたけど、女の子、その主人公の女の子は、もともと鹿児島生まれで、鹿児島のおばあちゃん、と、あとですね、青森の津軽ですね、のおじいちゃんとの間に、まあ、引き取られてですね、育てられたっていうんで、その、津軽弁と鹿児島弁のバイリンガルなんですね。そんなの女の子がですね、その今日のですね、すごく柔らかいですね、その今日言葉をマスターすることができるのかっていうですね、まあ、そういった方言ギャップコメディとしての側面。まあ、これがですね、非常にこうコメディとしてうまくですね、噛み合っててですね、全く無駄がない。それがすごいと思いますね、その、まあ、脚本がすごくうまくできてるというか、これはね、まあ、総正幸さんがいつもの通りですね、その脚本を兼任されてるんですけども、やっぱりすごいですね、この人ね。はい。でですね、まずですね、その芸妓さんの世界を描いた、そういうジャンル映画としての側面について話そうと思うんですけども、はい。まあ、芸妓さんね、まあ、普通の人にはあんまり馴染みがないというか、もちろん私は馴染みがないんですけども、はい。でですね、まあ、ね、そのお酒の席で、まあ、歌って、まあ踊ってですね。で、お客さんとお遊びをして楽しく、お酒の席をですね、盛り上げてくれる。まあそれが舞妓さん、まあですけども、はい。まあ、こういう職業ですね、まあ正直私としては全然興味が、本当にビタ一文もないんですよね。はい。というのも、まあ私もともとその、まあ営業畑でですね、仕事してたっていうんで、まあ結構ね、その、まあお酒の席とかでですね、まあ接待をこっち返したりとかですね、あとはその、まあなんですけど、まあキャバクラに行ってですね、まあ接待されたりとか、される側になったりとか、まあそういうことも、まあたびたびはあったんですけども、まあ正直私として個人の考えですよ。個人の考えなんですけど、やっぱりね、そのお酒の席にそういったお仕事っていうですね、まあ接待もそうですけど、キャバクラの女の子もそうですけど、そういうお仕事の側面がですね、入り込んでくると、まあ、ものすごくお酒が全然美味しくないんですよね、個人的にはね。はい。そういう意味では、その、ね、全くその、なんていうかね、そのお金の、金銭のやり取りがない飲み会。お酒自体は別に嫌いじゃないんで、なんですけどもですね。っていうんで、やっぱり舞妓さんっていうと、やっぱりね、そのお酒の席を盛り上げてくれる、まあそういう職業の人ですから、まあそういった、世界には正直あんまり興味がないというかですね。まああんまりこっちから知ろうともしなかったんですけども、はい。まあそういった面があったんですけどもですね、この舞妓さんのですね、世界、まあどうなってるのかって問題点はどうなのかっていうのとかですね、それが結構ですね、その、まあ、うんちくですね。そのトリビアとして入ってて、そこら辺は非常に面白かったですね。はい。あ、こんな世界だったんや。舞妓さんって大変なんやなっていう感じですね。例えばですね、その、まあ、先ほどもありましたけど、お稽古がものすごく厳しいんですね。やることがいっぱいあって。例えばですね、その、まあ、舞ですね。その舞踊も踊らない。踊りもできないといけませんし、あとお酒の継ぎ方ですね。そういうのも勉強しないといけないでしょ。で、それから歌ですね。歌もしないといけないですし、あとですね、まあ、 もちろん、もともと、作法ですね。その、例えば着物をですね、まあ着て、それで、きちんと座れるのか立てるのか、まあそういった一挙一動の動作とかですね。そういうのを全部やらないといけないと。非常に大変ですよね、こういうのね。はい。で、まあ練習風景とかも出てくるんですけどもですね、やっぱ厳しいですね。まあ住み込みでね、働いて、まあ勉強しながら、で、ね、そのお姉さんですね、その、まあ、もともとその店にいたですね、その、まあ、先輩ですね、の面倒も見ないといけないっていうんで、まあ、こういうシステムっていうのは、まあ、日本ではね、その、まあ、伝統的にあるもんですけども、というか、伝統芸能では非常に当たり前の世界ですよね。例えば、その、まあ、歌舞伎とかもそうですし、あと、そうですね、お相撲さんとかもそうですよね。まあ、身支度の、ね、先輩の身支度の世話とかですね、そういったことは、弟子がやらないといけないと。ね、身の回りの世話とかしないといけない。で、非常に大変な世界ではあると思うんですけども、まあそういうですね、伝統的なその舞妓さんのですね、修行の風景、まあこういうのを見せてくれるのも非常に面白かったですね。はい。で、あとですね、その、これは私全然知らなかったんですけども、その、男衆っていうですね、その職業が、あるみたいなんですよね。はい。で、これをやってた、演じてるのは竹中直人さんなんですけども、はい。で、この人たちはどういうことをするかというとですね、その、まあ、舞妓さんとか芸妓さんのですね、その、の身の回りの世話をまた別にやるんですよ。ね。本当に、例えばですね、その洗濯物をね、その、干すとかですね、畳むとか、あと鍵の管理とかですね、まあそういうことを全部、やるようなですね。あと、着付けの仕方ですね。まあ、お客さんに出る前に、まあ、やっぱ着付けをするんですけど、そういうのをですね、見栄えよくきちっと、するのがですね、その、まあ、男衆役目らしくて、まあ、竹中直人さんの役柄は、それが3代続いてると、ものすごくですね、歴史ある職業として描かれててですね。で、まあ、こういう職業があるんやと。まあ、正直ね、その舞妓さんっていうと、やっぱり完全な女の世界やと思ってたらですね、ちゃんと、まあ、そういう面で男がですね、サポートするところも、あるんですね。まあ、これもやっぱキャバクラに近いなと思いましたけど、はい。やっぱね、そういう手配とか、そう男性がするんですね。はい。でですね、非常に面白いですね、ここら辺もね。はい。あとは、一見さんのシステムですね。まあ、舞妓さん、芸妓さんって言うとですね、その一見さんお断りっていうのは非常にまあ知られているところだと思うんですけども、まあ、なんで一見さんが断られてしまうのかと、まあ、京都っていうとね、その、まあ、大阪と比べられてですね、まあ、大阪っていうと結構その見た目は怖いけども、まあ、知り合ってみるとすごく優しかったりですね、言っていますよね。で、あと、京都やったら、その逆にですね、言葉遣いはすごく優しいんですけども、実際の腹の底が黒いのは まあ、そういうことはよく言われますけども、でね、その一見さんお断りもその、いけずなですね、その、まあ、京都のですね、人たちの、なんか文化なんだって言われてたりしますけども、まあ、そういうんじゃないんだと。ちゃんと一見さんが、なんで断られるかとか、そういったことはちゃんと理由として語られるんで、そういった面も非常に面白いですね。ああ、そういう理由があって一見さんっていうのは、なるほどなと思いましたね。ちゃんと断る理由がそこにあると。はい。あとですね、まあ、非常にこう、びっくりしたのが、舞妓さんの人手不足っていうことですね。はい。今ね、これなんか公式ホームページにも載ってましたけど、その相馬正幸さんがですね、その、まあ、京都のですね、舞妓さんを、まあ、取材するにあたってびっくりしたのが、その、まあ、舞妓さんが人手が足りないと。で、アルバイト雇ってると 言うんですね。この映画にも、その AKB とですね、SKE の二人が、女の子はね、本当に今風の顔の女の子が出てきてですね、やってるんですけども、やっぱりね、本当にアルバイトとして雇わないといけないぐらい人手がいなくてですね。はい。で、やっぱそういう住み込みでですね、その、まあ正直、私生活が完全に犠牲になってくるわけじゃないですか。その朝から晩までね、その身の回りの世話と稽古と勉強をしてですね、一人前の舞妓になるまでですね、頑張るっていうのはなかなか難しいし、大変なことですよね。でも、もともとはやっぱりその劇中でも語られてますけど、ね、その、まあ、例えばですね、子供が多すぎてですね、まあ、正直なところ昔はあったんですけども、やっぱ売りに出されたですね、女の子とかがですね、その付く職業の一つでもあったんで、まあ、区会の一つでしょうね。なんで、やっぱりこう、厳しい世界なんで、やっぱ今時の女の子はなかなかね、こういう世界に憧れて入るっていうのは、あんまりない世界だと思うんでですね、まあ、難しいところだと思いますけども、はい。なんでね、その人手が非常に少なくて困ってるっていう、そういった今のその舞妓さんのですね、まあ伝統芸能、まあ消えつつあるのかわからないですけど、まあそういうですね、昔から引き継がれてるけども、なかなかですね、継承が難しい、そういった伝統的なお遊び、一つの今の姿っていうのを見れたのも非常に面白かったですね。はい。まあそういった面でですね、非常にジャンル映画としてはもう完璧でしたね。はい。ね、先ほど言いましたけど、その舞妓判っていうですね、その、 ね、クドカンさんが脚本書いた映画があって、で、あれもちょっとミュージカルの要素入ってましたけど、踊りがあったりね、してましたけど、正直あの映画は私全然評価してなくてですね、まあ、かなり嫌いな映画の一本ではあるんですけども、あれはですね、見ても全然ですね、その、芸妓さん遊びが楽しそうやなっていう気がしないんですよね。あと、芸妓さんがすごくですね、苦労してて、かっこいい存在なんだっていうこともあんまり伝わってこないんですよね。で、やっぱこっちの舞妓はんは、舞妓はんじゃないわ。こっちの舞妓アレディはほんまにですね、舞妓さんが本当に努力してるですね、ですね、本当にそういった、プロフェッショナルなんだっていうところをきちっと描いてるんで、やっぱり芸妓さんがかっこいいんですよね。まあこれがやっぱり違うところかなと思いますね。やっぱりジャンル映画を撮るなら、そのジャンルに対しての尊敬とですね、理解と、あとその職業をかっこよく見せないと絶対ダメやと、正直やと思いますんで、まあね、そのこの前にあったね、そのアロノフスキー監督が撮ったレスラーもそうですし、ブラックスワンもそうですけども、やっぱりね、バレリーナでもいいですし、レスラーでもいいですけども、それをかっこよく見せないと絶対にダメやと思うんですよね。はい。ね、そこら辺がやっぱきちっとこのマイコハンじゃない ね、マイコアレディができて、できてましたんで、まあ、そこが非常に私としては高評価やったんですよね。はい。でですね、もう一つの要素としてですね、出てくるですね、その、まあ、方言ギャップコメディですね。まあ、こういう側面も非常に面白かったですね。はい。まあね、その、津軽弁と、鹿児島弁とですね、バイリンガルの女の子を京都弁を喋らせるようにするのがいかに難しいかっていうことですよね。はい。でですね、まあ、それを、に奮闘するのは長谷川博己さん演じるですね、その京野っていうですね、その大学の教授、京大学っていう架空の大学のその言語学者なんですけども、まあ、この設定はですね、その、まあ、私、この映画を見てから見たんですけども、その、まあ、マイコアレディっていうですね、その文字になってるマイフェアレディっていうですね、その、オードリー・ヘップバーンがですね、主演してる、まあ、傑作のミュージカルがありますけども、それに完全になぞらえてるんですよね。はい。マイフェアレディっていう映画は、その、まあ、オードリー・ヘップバーン演じるですね、その、花売り。まあ、正直ですね、一番、その、まあ、階層としては下級の、女の子がですね、その、まあ、イギリスなんですけど、舞台はですね。で、訛りがすごくきついんですね。でですね、まあ、汚い言葉を喋ってると。それをですね、その言語学者の、ですね、男が、なんとかですね、その上流階級に紛れてもわからないようなですね、女の子に仕立て上げるっていうんで、その他の言語学者とですね、まあ、インドのですね、言語学者と賭けをするっていう話が、マイフェアリーでですね。まあ、マイコアレディとほとんど話が一緒なんですよね。マイコアレディもその、まあ、言語学者もですね、京野っていう男が、その、ね、津軽から出てきた、青森から出てきた女の子を、いかにして、その、舞妓さんに仕立て上げるかっていうのを岸辺一徳演じるですね、男と賭けをすることになるんですよね。で、話が、構造が基本的には同じなんですけども、はい。で、このマイフェアレディの話なんですけど、まあ、こういうね、その言語学者がですね、まあ、言葉を聞いただけで、その出身を一発で当てる男なんですよね。はい。まあ、例えばね、そのちょっとした訛りでどこどこ地方出身とかわかるんですよ。で、長谷川博己さん演じる、その、ね、言語学者もすぐにわかるんですよね。その、女の子がですね、まあ、最初に戸を叩いてですね、まあ、舞妓さんになりてんじゃって言ってですね、その、方言丸出しで喋った瞬間に、すぐにね、そのどこのバイリンガルかっていうことを一発で聞き当ててしまうっていうシーンがありますけども、まあ、多分この設定自体はね、その、コナン・ドイルのですね、アーサー・コナン・ドイルのですね、その、まあ、シャーロック・ホームズが一番の元ネタやと思うんですよね。まあ、イギリスの作家ですけども。まあ、シャーロック・ホームズはですね、まあ、名探偵、まあ、一番知られている名探偵の一人だと思いますけども、まあね、一目見てですね、その、まあ、依頼人のと会話をちょっとするんですけど、それだけで、あなたはどこから来た人ですね、っていうのを当てちゃうんですね。なんでかというと、そういうね、方言かどこかっていうのをですね、ホームズは知っててですね、まあ、そういうので当てるわけですよ。まあ、他にもね、その、まあ、実際にですね、靴の泥の付き方とかですね、そこに雑草が何がついてるかとかで、実際にその地方にしかですね、生息してない、まあ、草っていうのをですね、知って当てたりもするんですけど、まあそういうふうにですね、まあ、言語を通じてですね、人の判断をするっていうのがシャーロック・ホームズでして、まあ多分これが非常に元になる一つだと思うんですけど、まあそれはどうでもいいとしてですね、はい。でですね、この長谷川博己さん演じるですね、京都ですね、京都弁を研究してるですね、言語学者、まあ、これを演じたらね、長谷川博己さん、ほんまに芸達者ですね、はい。まあね、後で調べてみたんですけども、その長谷川博己さんって出身が東京なんですよね。で、完全にね、普通に、まあ、江戸なんですけども、 まあ、京言葉を喋るわけですよ。この映画の中ではね。ほとんど全編、ね、京都弁を喋っててですね。で、途中で土佐弁になったりですね。で、標準語を喋ったりですね。もう、見事に使い分けててですね。これは本当にすごいと思いますね。はい。私ね、元々出身が、まあ、大阪とですね、京都のちょうど間ぐらいでですね。で、まあ、大阪弁と京都弁の本当にでね、ちょっと混ざり合ってるような、言葉なんですよね、実はね。まあ、そういった面で、その、まあ、京都のですね、非常にナチュラルなですね、京都弁っていうのも結構聞き慣れているというかですね、それに近い発音らしいんですけども、ですね、まあ、長谷川博樹さん、ほとんど違和感がない。そういう、私から聞いても全然違和感がない。まあ、多少ね、やっぱ作ってるなっていうのはあるんですけど、それはやっぱ許容範囲で、本当にね、長谷川博樹さんの演技がものすごく面白かったですね。こう、カルチャーギャップコメディを描くに してですね。はい。あと、まあ、他の役者さんもね、そういう、まあ、京都弁、素晴らしい演技なんですけども、で、あとすごく良かったのはですね、まあ、これが一つの物語の主軸になってくるんですけど、まあ、主人公、一人の女の子、成長物語としての一面ですね。まあ、これが一番大きいんですけども、まあ、これが本当にですね、ものすごく真っ当ですね。はい。前にね、その思い出の前にも非常に一人の女の子の成長をね、きちっと描くっていうんですごい良かったんですけど、まあ、それに似た感じでですね、ちゃんとそれをだけを描くと、他の要素をほとんど入れないっていうところですね。これが非常に素晴らしい割り切り方やなぁと思いましたですね。はい。しかも、なかなか素晴らしくてですね。はい。まあ、やっぱりですね、その、京都のですね、花町で厳しい修行をですね、繰り返すうちにですね、まあ、一つある山があるんですよね。で、まあ、ネタバレになるんで、詳しく言いませんけど、まあ、歩くことができなくなるんですよ。あれですね、その、宮崎駿監督のですね、その、魔女の宅急便の危機は、あれも同じですよね。あれも話も同じですけど、まあ、田舎からやってきた女の子が町でですね、そのパン屋さんで働いて、まあ、魔女なんですけども、人間の生活をしていく中でですね、まあ、空を飛べなくなるんですよね、危機の場合はね。で、それをどうやって克服するかっていうのは一つにやんばるんじゃないですか。魔女の宅急便のね。まあ、それと同じような感じでですね、まあ、この女の子、まあですね、あることができなくなっちゃうんですけども、まあそれをどうやって乗り切るかっていうことですね。まあこれが非常にですね、うまいことに、なるほどなっていう感じで解決するんですよね。はい。っていうのも、やっぱりね、この花街で描かれる人はみんな結構親切なんですよね。はい。まあここら辺も非常にいいですね、バランスかなと思いましたけど、やっぱりね、どんだけその昔が厳しいですね、時代やったって言ってもですね、その劇中で語りますけど、昔は結構ね、そう、ほとんど、まあ、セクハラまがいのですね、お客さんもいて、それにですね、まあ、いやいや接待しないといけなかったりですね、その、ね、好きでもない男と無理やり寝させられたとか、そういう時代があったっていうことがですね、まあ、藤井澄子さんがですね、演じる女おかみから話されるシーンがあるんですけども、まあ、そういう時代じゃもう今はないですから、やっぱりね、その、どういう世界でもやっぱりね、もう、ね、ハラスメントの時代ですからですね、なかなかそういう実情は描けないじゃないですか。そういった面で、やっぱりこの映画の中に出てくる人たちは、やっぱりね、悪い人はいないんですよ。ね。悪い人がいないっていうのは正直私としては映画を見る面ではマイナスポイントなんですけど、この映画が全然良かったのはですね、悪い人はいないんですけども、ちゃんと芸には厳しい人たちなんですね。はい。まあ、プロですから。まあ、そういったですね、踊りのですね、勉強するにも何にしても、やっぱりスパルタでですね、まあ、厳しく稽古をつけるわけですよね。まあ、ただ、やっぱり、ね、まあ、心根のところは優しい人たちなんですよね。はい。まあ、そういった中に囲まれてますから、やっぱ、その女の子はね、あることができなくなって、でそれを取り戻すのにですね、そういった街の人たちのですね、いわゆる優しさにですね、触れて治ったとか言うと、ちょっと私としては良くないなと思ったんですよね。もしそうやったとしたらね。はい。結局それ甘やかされてるだけじゃないのっていうので終わっちゃうんで、まあ、それをですね、女の子はある方法、まあ、街の人たちに頼るんじゃなくて、ある方法で、ね、まあ、言っちゃうと自分の力で、まあ、立ち直るわけなんですよね。克服するわけなんですけども。まあ、こういうところはね、非常に、バランスとしては非常に良かったなと思いますね。はい。あと、役者さんはやっぱりですね、その先ほどもずっと言ってますけど、総じて素晴らしいですね。はい。まあ、主演の女の子も、ね、その、上白石萌音さんもそうですけども、まあ、長谷川博樹さんもさっき言った通りですけども、ね、ものすごく私がグッと来たのがですね、やっぱ藤澄子さん。マヒュボータンバクトで有名ですけども、藤澄子さんですね、着物を着てですね、で、まあ、舞を踊るシーンが何個かあるんですけども、ものすごく綺麗なんですね。これはほんまに素晴らしいですね。 やっぱりね、その、まあ、この映画ミュージカルですから、その着物を着た女の人たちがですね、本格的にはミュージカルを踊るシーンっていうのが何個かあるんですけども、やっぱ、それとはまた違って、ちゃんとした、ちゃんと舞踊のシーンもきちっと見せると、まあ、これも非常にいいところですよね。まあ、舞妓さん、芸妓さんが舞踊する美しさっていうのをちゃんとジャンル映画として見せると。で、藤住子さんがものすごく美しいんですよ。なんというかですね、その、まあ、日本画家でね、その女流画家で、上村松陰っていうですね、まあ、非常に、まあ、有名な美人画の、まあ、近代的な美人画では本当に一番有名な人がいますけど、のね、絵を見てるような、まあ、一の舞っていう非常に有名な絵がありますけども、それを見てるような感覚になりましたね。なんでも惚れ惚れするという言葉が一番似合うんですけども、本当にね、うっとりしましたね。藤井さん、もうね、結構まあ、お年なんで別にそういった、性的にどうこうじゃなくて、やっぱり、普通に美しいものを見てしまった時にですね、ため息が、こうですね、出る感じですね。はい。で、あとですね、主演の女の子、ね、上白石萌音さんも、最後、見せ場となる前があるんですけど、そのもやっぱ綺麗かったですね。はい。で、私たち非常に良かったのがですね、田畑智子さんがですね、出てまして、まあ、その町一人の舞妓さんなんですよね、もはやね。人手不足で。で、その代わりに、その女の子はね、弟子入りしてくるんですけども、で、その、田畑智子さん、私すごく好きですね。まあ、完全に見た目の問題なんですけど、見た目がすごい好きでして、田畑智子さんが、ね、やっぱね、明るい感じでね、そのままで演じてるのは非常に魅力的でしたね。まあ、完全に私の趣味の話ですけど、はい。そういった面で役者さん良かったですね。で、ちょっと残念やったのがですね、まあ、これからちょっとどうやねんっていう話をするんですけども、やっぱミュージカルシーンなんですよ。ミュージカルシーンです。この骨が非常に良かった。非常に良かったんですよ。ね、そういったですね、その伝統的な舞のシーンも見せてくれますけど、ね、普通の近代的なミュージカルらしくですね、その、あとね、着物を着たですね、ミュージカルってなかなか珍しいので、そういった面も非常に、ね、良かったは良かったんですよね。非常に本格的で良かったですけど、一つ一つの歌が結構短いんですよね。はい。で、結構均等に短い感じでですね、個人的にはちょっと見せ場となる歌っていうのはもっと聞かせてほしかったっていうのが正直な気持ちですね。はい。先ほども言いましたけどですね、上白石萌音さんはですね、歌がものすごく上手い人なんですよ。上手い女の子なんですよね。で、その女の子がですね、長谷川博己さん演じる言語学者にですね、その恋心を抱いて、まあ、その思いのですね、胸の内を、一人でですね、その、誰一人いない花街の、街中で、踊ってですね、その思いの胸をですね、告白するっていうですね、あ、これが恋なんだっていうですね、そういう歌が流れるんですよね。で、これが非常にですね、まあ、スコアも非常に良くてですね、まあ、ね、上白石萌音さんの非常にですね、見せ場の一つになってるんですけども、これやっぱちょっと物足りない感じなんですね。尺がですよ。歌自体は素晴らしいんですけども、まあ、あともう倍ぐらい聞かせてほしかったなっていうのが正直なところですね。まあ、せっかくの見せ場のシーンだったと思いますし、はい。それとはね、また一緒で、その、藤井純子さんもね、そういった面では、まあ、ちょっと短すぎるなって気もしましたね。歌うまかっただけにもったいないなって気はしましたね。はい。でですね、まあ、竹永直人さんは、もう出てくるだけでもコメディ色が出てくるような結構稀有なですね、役者さんの一人ですけども、はい。まあ、この人ね、やっぱ非常にいいんですけども、ね、まあ、歌があんまり上手くないっていうのが、ちょっとネックなところでしたね。先ほど言いましたけど、男衆を演じるんですけども、男衆とは何ぞやって歌を歌うんですけども、歌自体はすごいかっこいいんですけどですね、それがですね、結構なんていうか、拳を聞かせないとですね、やっぱかっこ悪いような曲なんですよね。やっぱそれがね、やっぱり竹永さん、直人さん、ちょっと拳が効いてなくてですね、もっとそこは聞かせてくれよっていうところなんですけど、ちょっと物足りない感じでね。まあ、そこら辺はやっぱちょっとね、歌唱力でもうちょっとキャスティングしてもよかったんじゃないかなと思いますね。役者さん自体のね、そのイメージとしてはものすごく竹永直人さん合ってるんですけども、ミュージカルとしてはちゃんと歌える人でもよかったかなと思いますね。はい。まあ、ただ、ね、まあ、ホームページでちょっと、ね、須藤正幸監督のですね、インタビュー載ってたんですけど、あまりこう、まあ、本格的なミュージカルは別に目指したわけじゃないっていうことやったんで、まあ、そういう面ではま、それでもいいのかなっていう気はしたんですけども、まあ、正直、ちょっとね、もったいないなっていう気はしましたね、正直。はい。まあ、個人的にはですけど、はい。 まあ、長い出てきましたけど、まあ、非常に面白かったです。で、非常にいい映画だと思いますね。はい。一人の女の子の成長をきちっと描くっていうですね、とこもそうですし、まあ、先ほども言いました通り、ジャンル映画としてものすごく優れていると。まあね、その、馴染みのない舞妓さんの世界っていうのをきちっとですね、うんちくも含めて見せてくれるっていうですね、そういった、ジャンルの絵の愛にあふれてですね、描写がなされてるっていう、ということと、あと、まあ、コメディですね。まあ、この映画は基本的にコメディなんで、コメディとしての、その、まあ、方言ギャップ、コメディとしての側面が非常にきちっとできてると。で、ね、役者さんも他者やから全然、それにうまく溶け込んでるっていう面で、まあ、マイコラディでね、本当に誰にでも勧められる傑作やと思いますね。本当に誰でもこれ見て面白いと思いますね。はい。そんな感じでですね。まあ、東京トライブの方はね、本当にごく一部の人たちにものすごい熱狂される映画だと思うんですよ。まあ、間違いなくカルト一直線の映画なんですけども、そういう映画もものすごく重要やし、大事だと思うんですけども、個人的には、今回に関しては、まあ、ミュージカル映画としては、マイコアレディの方が私は大好きですね。はい。そういった意味でマイコアレディ非常におすすめなんで、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい。まあ、こんな感じで今回の批評を、まあ、簡単にですけど、終わろうと思います。はい。ですね、次回批評する映画なんですけども、まあ、正直まだ決まっておりません。はい。また何か面白い映画を見たら批評してみたいと思います。まあ、ただですね、ちょっと、まあ、今9月ですけども、10月になるとですね、まあ、毎年映画っていうのは、映画界っていうのはちょっと元気がなくなっていくっていうのをね、しょっちゅう言ってますけど、そういった意味でちょっと心配ではあるんですけどですね。はい。まあ、大本命はね、そのガーディアン・オブ・ギャラクシーですね。はい。マーベルの最新作ですけども、まあ、これはね、本当にもう至るところで傑作っていう声が聞いてますんで、そういった意味では、まあ、ガーディアン・オブ・ギャラクシーね、よかったら批評してみたいと思います。そうなるとね、もうすぐに批評しないとまずいんですけども、はい。そういった意味で、また次回も聞いていただければと思います。はい。まあ、今回ですね、ご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書いてあります、メールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。そういった意味で、また次回お会いしましょう。失礼いたします。